はい、ではですね、イザヤ書を学んでいますので、聖書をお持ちの方、イザヤ書の21章をお開きください。
Now, I was, as I was setting up there, and I was putting it on the table where the bulletins usually are, I have a few of these extra maps I made a while ago, and there. And if you'd like an extra, there are a couple maps there.
少し前にですね、地図を、
so just grab one if you want.
印刷したものをお配りしましたけれども、もしない方は、いくつかまだ後ろに残っていると思いますので、
so help yourself. Anyway, there.
どうぞ、ご自由にお持ちください。
Make me feel good if you take them.
Okay. 持っててくれたら嬉しいです。
Isaiah. Let's get up to speed here. Isaiah was a prophet.
はい、ではイザヤ書に入ります。イザヤという人は預言者です。
And, this means that he spoke messages that were from God.
それはつまりどういうことかというと、彼は神から の, メッセージを受け取って、それを人々に語っていました。
And he lived in the nation of Judah more than 700 years before Christ.
そして、彼はキリストが来られる700年以上前にユダの地で
住んでいました。
神がですね、このイザヤに将来どういうことが起こるかということを、まあ、見ることができるようにしてくださっていました。
Things that would happen in the nation of Judah where he was living, but not only that, but also things that would happen to the nations around Judah.
イザヤが住んでいたそのユダのことに関する将来のことだけではなくて、その周りの諸国に対してもどういうことがこれから起こっていくということを神が見せてくださっていました。
Now this morning we're finishing a section that it went from chapters 13 through 23. We're going to finish this section. It's called, well, depending on your in English the Bible version, it's Oracles to the Nations.
そして今日23章までカバーしますけれども、実はイザヤ書13章から23章まではその周辺諸国に対するさまざまな宣告が書かれている箇所です。
And these were prophecies that just went from specifically this nation, then this nation, and it just kind of goes down the line.
でこの箇所は、特にそのこの国に対して、この国に対してと、それぞれ、特にそこに集中して語られている箇所です。
And what we see, what's demonstrated through this is that God is above all the nations of the world.
それらの予言を通して何を示されているかというと、すべての、国民の上に神がこの神がおられるということです。
In fact, he knows the future of each one.
神はこの各国のそれぞれの将来というものをご存知です。
And although God is speaking to different nations, his main audience is this nation of Judah, his people, and he's urging them to trust in me.
神はここでさまざまな国に対する宣告を語るわけですけれども、でもそれを聞く主な人々というのはユダの人々です。そして、この彼らに神がすべてを治めておられるから、神を信頼しなさいと、神に頼りなさいということを伝えておられます。
That God is faithful, but humans are not. No human is completely faithful.
神は本当に真実な方ですけれども、人間はそうではありません。
Now nations will rise and they fall and sometimes suddenly, but God is eternal.
ですから民族は大きくなっていって、そしてまた滅んでいって、しかも突然滅んだりもしていきます。でも神は永遠に変わることのない方です。
Okay, so now in Isaiah chapter 21, let's read verses 1 through 10.
はい、ではイザヤ書の21章を見ていきます。1節から10節をお読みします。海の荒野に対する宣告。ネゲブに吹きまくるつむじ風のように、それは荒野から恐ろしい力やってくる。厳しい幻が私に示された。裏切る者は裏切り、荒らす者は荒らす。エラムよ、登れ。メディアよ、囲め。すべての嘆きを私は終わらせる。それゆえ私の腰は苦痛で満ちた。女の産みの苦しみのような苦しみが私を捉えた。 私は心乱れて聞くに耐えない。恐ろしさのあまり見るに耐えない。私の心は迷い、恐怖が私を震え上がらせた。私が恋したっていた黄昏も私にとっては恐れとなった。彼らは食卓を整え、座席を並べて飲み食いしている。立ち上がれ主張たち、盾に油を塗れ。主は私にこうおせられた。さあ見張りを立たせ、見たことを告げさせよ。戦車や二列に並んだ騎兵、ロバに乗った者やラクダに乗った者を見たなら、よくよく注意を払わせよ。すると獅子が叫んだ。主よ、私は昼間はずっと物見の塔の上に立ち、夜はいつも私の見張り所についています。ああ、今戦車や兵士、二列に並んだ騎兵がやってきます。彼らは互いに言っています。倒れた、バビロンは倒れた。その神々のすべての刻んだ像も地に打ち砕かれたと。踏みにじられた私の民、内場の私の子らよ、私はイスラエルの神、万軍の主から聞いたことをあなた方に告げたのだ。
So, Babylon here is called the wilderness of the sea.
バビロンがここで海の荒野というふうに呼ばれています。
Sometimes you have to kind of figure out who he's talking about. But, and then Elam and Media are ancient names for the people of Persia, which is today Iran.
時に本当にこう海の荒野とか書かれているとどこのかことを指しているのかというのが分からなくなりますけれども、バビロンですね。そしてその後にエラムとメディアというふうに出てきますけれども、これは、昔の、ペルシャの名前になります。今でいうイランにあたります。
So what he's seeing is the Persians marching upon the city of Babylon.
ですから何が起こっているかというと、ペルシャ軍がこのバビロンに向かって行軍してきているということです。
Now, what's fascinating is, remember, Isaiah is, at the time he's prophesying, the big threat, the big concern is this nation of Assyria.
で、この実はイザヤが予言しているこの時代というのは、彼らにとって、ユダの民にとって一番大きな恐怖はアッシリアでした。
If you had these maps, and I think there's a few of there,But the second map, you can see, this is at this time, you can see the Assyrian Empire. Babylonia is down here. It's still not a power. It's just, you know, a little area within the...
この地図を見ていただくと分かりますけれども、アッシリアというのが非常に大きな勢力を持っています。で、バビロンというのはまだこの下の方にちょろっとあるぐらいで、まだ力をつけていない状態です。
And, but...As he prophesies, Isaiah is able to, God enables him to look even beyond Assyria, even beyond the time of the Assyrian Empire to the time of Babylon, and not only that, to the end of the Babylonian Empire.
でもその時に神はすでにその将来先のことをイザヤに見せてくれていて、このアッシリアの先のさらに今度次にバビロンが出てきます。そしてバビロンの もっと先で、そのバビロンの終わりの時にどうなるかというところまで今ここで語られています。ですから今イザヤはこのバビロンが滅んでいく姿というものを見せられています。
Now that happened in 539 BC.
それは実は紀元前539年に起こります。
And it happened in one night. And it's recorded for us. We have a very vivid picture of it in Daniel chapter 5.
でそれは一晩にして起こります。バビロンが滅びるということが起こります。それはダニエル書の5章を読みますと記録が残っています。
Now Daniel, remember, he was one of the captives. At that time, the nation had been taken captive by Babylon, and Daniel was living there, and the Lord, you know, exalted him, and he was there in Babylon at this time.
でダニエルは実はバビロン捕囚でバビロンに連れて行かれてしまった捕囚となった一人でしたけれども、その連れて行かれた先でバビロンで神がダニエルをこう高めてくださったので、彼はその地で高い地位に当時ついていました。
ベルシャザー、the prince or you know basically the king at the time, was having a party.
この時にダニエル書の5章の時は、ベルシャザルというそのバビロンの王がですね、ある日宴会を開いていました。
And he commanded that the vessels of gold that his grandfather Nebuchadnezzar had taken from the temple in Jerusalem 70 years early when he conquered it, Nebuchadnezzar took all the stuff and brought it back to the Babylon, and they were going to drink from it. So they're having a drunken party, and it's like what they're doing is they're demonstrating that, hey, we conquered, you know, the God of Israel, and they're drinking from these, you know, it's sort of in your face God, you know, they're sort of drinking from the same vessels that were supposed to be used to worship God.
その時にその宴会を開いていた時に実は70年前に自分そのベルシャザルのおじいさんにあたるネブカデネザル王がエルサレムを滅ぼしてそしてその神殿にあったさまざまな金銀の器具を持って帰ってきていたわけですけれどもそれを持ってこさせて器などを使って宴会をしていました飲み食いをしていましたそしてそれは何を表しているかというと要は自分たちの方がこのエルサレムの神に勝ったんだということで、まあ、半分あざけるような形でその神殿にあった器具を使ってそこで、まあ、宴会をしていたということです。
And suddenly, as he's doing this, suddenly a human hand appears and starts to write on the wall.
でもその時に突然ですね、人の指が現れて、そして壁に文字を書き始めます。
And Daniel described it, the king's face turned white, and his knees began to knock.
そしてダニエルが書いていますけれども、その時にベルシャザル王はもう本当に顔が真っ青になって、そして膝がガクガク震えてしまった。
And he called, he said, tell me, you know, find somebody that can tell me what these words mean.
そしてここに書かれた言葉の意味が一体何なのかということをとにかく誰かに教えてほしいと知者を呼び集めます。
Now, we know Daniel had been brought there as a slave, and then God had enabled him to be elevated. Remember, he had been the one to interpret Nebuchadnezzar's dreams, and that's how he went from being a slave to being a member of an advisor to the king.
ダニエルは実はバビロンに連れて行かれた時は最初は奴隷として、まあ、連れて行かれたわけですけれどもでも彼は夢の解き明かしができたのでネブカデネザル王の夢を解き明かしたことによって、彼にその王様から高い地位に取り立てられましたですからダニエルはこの時高い地位にいた使者として呼ばれていた人ですダニエル
interpreted the words in the wall They meant God has numbered your days, and your kingdom is being brought to an end.
そしてダニエルがそこに連れてこられて、その言葉の意味を解き明かしました。そして、神があなたの治世を数えて終わらせられたということを言います。
He said, and your kingdom is going to be divided between the Medes and the Persians.
そしてあなたの国は、メディアとペルシャに分割されると伝えます。
And there in Daniel, chapter 5, verse 30, it says, that very night, Belshazzar,the Chaldean king was killed, and Darius the Mede received the kingdom, being about 62 years old.
そしてダニエル書の5章の30節、31節には、その夜、カルデア人の王ベルシャザルは殺され、メディア人ダリオスがおよそ62歳でその国を受け継いだとあります。
What makes this fascinating is that's the account from Daniel, but we also have accounts from ancient historians that tell us what was going on and how this happened.
これはダニエル書からこのようなことが私たちは分かるわけですけれどもそれだけではなくて実は歴史の書物を見ますとこの時に実際にどういうことが歴史上起こったかということが分かります。
The Persians had, under Cyrus, had laid siege to the city. They surrounded Babylon.
ペルシャ軍はこのクロスのもと、バビロンの町を包囲していました。
But Babylon had it was a huge city. It had huge walls.
バビロンは非常に強い町で、そして大きな壁で城壁で囲まれていました。
They were so big they could have chariot races on the road on top of the wall around the city.
その 壁という城壁というのが非常にこう幅の太い厚みのある壁でしたので、その壁の上で戦車の競争といいますかレースもできるぐらいのものでした。
and they felt like this was impenetrable. Nobody can come through this. We were safe in here.
ですからその中にいる人たちにとってはもう誰もこの壁を打ち破って入ってくることはできないと、もう安心しきっていました。
The river ran through, under the wall ran through the city, and they had enough food to last for years.
でその町の中には川も流れていて、そしてもう十分な食料も備えられていました。
Therefore, inside, as we saw from Daniel, he's just drinking it up, you know. He's feeling pretty cocky.
ですから、このダニエル書を見ても分かるように、その城壁の中にいる彼らはもう安心しきって、そして宴会をしていたわけです、ね。
But what they didn't realize is that Cyrus was out there with his army and upstream.They had been digging out these channels next to the river. And that night, what they did was they opened the channel and the water flowed out into this big marsh. And so it just diverted all the water from the Euphrates River.
でも彼らが気づいていなかったのは、実はその城壁の外で何が起こっていたかというと、このクロスがですね、その自分たちの軍と一緒に一生懸命水路を掘っていました。そして、その晩ですね、そのユーフラテス川のその流れをこう脇道にそらすようなそういったものを彼らが作っていました。
And then the water just started to drop, go down, down, down. And when it got low enough, the army went in on the river and they went underneath the wall and it came up and then conquered the city suddenly.
そしてこの川の水が他にそれていくようになって、だんだんこう水かさが減っていくわけですね。で減ってきたところをこのクロスの軍は壁の下を通って、そして、この城壁の中に入って彼らを、滅ぼしたということです。
And it's interesting because here Isaiah is prophesying this many, you know, many, many years in advance, hundred, over 100 years in advance. And you read verse 5,When you know this context, it's they prepare the table, they spread the rugs, they eat, they drink, and then it's arise, O princes, oil the shield. It's like they're partying, you know. And then suddenly get the shields, you know. It's exactly what happened.
でもそのことを実はイザヤはもうそれが実際起こる100年以上も前にこうして予言をしていました。そして21章の5節を見ますと。彼らは食卓を整え座席を並べて飲み食いしていると、もうまさにベルシャザルが宴会を行っていた時に立ち上がる首長たち盾に油を塗れ、もう突然その敵が入ってきたということですね。だから盾に油を塗れというそういう様子がここでイザヤによって予言されています。
Now this is almost two centuries when Isaiah spoke these words, it was almost two centuries before it took place
これが実際起こる実は2世紀約2世紀前にイザヤがこのことを予言しました。
Isn't it amazing? I mean,
本当に驚くべきことじゃないですか。
This is just another one of those places, and I'm always doing this, and I think the Bible is something you can brag about, because there is no, I said this before, there is no other book that could do this.
何度も今までも言っていますけれども、本当にこれはまさにこの聖書がすごいなと思うこと の一つだと思うんですけれども、聖書のような書物というのは他にはありません。
And you can just take it's just like right in our hands, there's evidence. You can open it up, you can look at these prophecies, and you know when the book of Isaiah was written, and you can look even at secular history. Secular history, if you would look at how Babylon was conquered, and you can just see the power of God is evident.
こうして私たちが手に取って読むことのできるこの聖書の中にこのようなことがたくさん書かれていて、イザヤの予言を開いて読んで、それをもう本当に一般的なこの世に存在するその歴史書と呼ばれるものですらこう確認をしていくことができる、実際にこの予言されていたことが本当にそう起こったというのを確認していくことができる、 それだけこの聖書というのが確かなものであるということです。
Now the watchman cried out, "Fallen, fallen is Babylon, and all the carved images of her god, she is shattered to the ground."
そして見張りが叫んでいます。倒れた、バビロンは倒れた。その神々のすべての刻んだ像も地に打ち砕かれた。
And when he says, "O threshed and winnowed one," he's talking there to, you know, the news is that Babylon has fallen and Israel should be comforted because they're the ones that were threshed and winnowed by Babylon.
そして十節には踏みにじられた私の民、内場の私の子らよとあるように、この実際イスラエルのこのユダの人々がバビロンによって、まあ、踏みにじられていた彼らにとってのその踏みにじるものがバビロンであったということです。
Now, 11 and 12, let's just read 11 and 12 dealing with Duma.
はい、11節12節を読みします。ドマに対する宣告。セイルから私に叫ぶものがある。夜回りよ、今は夜の何時か。夜回りよ、今は夜の何時か。夜回りは言った。朝が来、また夜も来る。尋ねたければ尋ねよ。もう一度来るがよい。
Now, Duma was the ancient name for the kingdom of Edom. Do you remember Edom? It's the Edomites and so forth. And this was the mountainous region down by the Dead Sea there.
このドマというのは、昔のエドムという王国になります。そしてエドムというのは、まあ、覚えてるでしょうか。エドム人がいたところですけれども、この南の、視界の周りにある、まあ、山脈地帯、の地域になります。
They were Esau's descendants.
エサウの子孫になります、ね。
Also, this area was called Seir.
またシオルともセイルとも呼ばれています。
Now, Isaiah uses a dramatic imagery of a watchman, you know, he to describe the terror and the judgment that will come upon Edom. It will, you know, and it was like, it's going to get light again, the watchman says, but then night would return, but then,
イザヤはここでこの見張り人を使って本当に劇的に、なんて言うんでしょうかね、ドラマチックに表現していますけれども、見張りが本当にこの恐ろしさと、そしてまた裁きというものにがエドムにやってくるということをここで伝えています。
Well, I like that. He's just like, what of the night? He says, morning comes, but also the night. The idea is that there's going to be light, but it's going to get dark again.And what he's saying to them, the Assyrians, that's the night, you know, this Assyrian oppression. There's going to be light. There'll be relief from that. But after that, it's going to be night again. The Babylonians are going to come.
ここで見張りに夜回りは朝が来、そしてまた夜が来るというふうに言っていますけれども、まず最初にアッシリアのその脅威があって、アッシリアの支配があって、それがまあ夜ですけれども、そこからしばらくの間、光の時、朝がやってきます。少し休める時があるわけですけれども、その後にまた夜が来る。バビロンによってまた支配される時が来ると言っています。
All right, let's read 13 through 17. We're talking about Arabia now.
13節から17節、アラビアに対する宣告ですね。アラビアに対する宣告。デダン人の大将よ、アラビアの林に戻れ。テマの地の住民よ、乾いているものにあって水をやれ。逃れてきた者にパンを与えてやれ。彼らは剣や抜き身の剣から張られた弓や激しい戦いから逃れてきたのだから。まことに主は私にこうおせられる。雇い人の年季のようにもう一年のうちにケダルのすべての栄光は尽き果て、ケダル人の勇士たちで残った射手たちの数は少なくなる。イスラエルの神主が告げられたのだ。
Now, theseplaces Tema and Dedan were oasis cities down in Arabia. They were located in the northwest part. In the region was Kedar. That was the region. And these were two oasis cities within that region.
Tema と Dedan と出てきますけれども、これはこのケダル地方と呼ばれる、まあ、アラビアの北西にあたる位置にありますけれども、 そこにある、まあ、オアシスのと呼ばれる町でしたね。テマと出たんです。
And the significance of Tema is actually it's where the king of Babylon had put up, made his headquarters. Belshazzar, his son, was vice regent. He was in Babylon when it was taken, but the king was over there in Tema at that time the Babylonians conquered.
テマというところは、このバビロンが征服したときには、そのバビロンの王がそこにもう本営を置いて、そこから支配をしていたような、そういった場所で、した。それはベルシャザルが、まあ、バビロンで副摂政のようなことをしていた時の、その、まあ、支配地域になります。
All right, let's get into chapter 22. Let's read verses 1 through 8.
22章に入って1節から8節を読みします。幻の谷に対する宣告。これは一体どうしたことか。お前たち皆屋根に登って。喧騒に満ちた騒がしい町、おごった都よ。お前のうちの殺された者たちは、剣で刺し殺されたのでもなく、戦死したのでもない。お前の首領たちはこぞって逃げた。彼らは弓を引かないうちに捕らえられ、お前のうちの見つけられた者も遠くへ逃げ去る前に皆捕らえられた。それで私は言う、私から目をそらしてくれ。私は激しく泣きたいのだ。私の民、この娘の破滅のことで無理に私を慰めてくれるな。なぜなら恐慌と蹂躙と混乱の日は万軍の神主から来るからだ。幻の谷では城壁の崩壊、山への叫び。エラムは矢筒を追い、戦車と兵士と騎兵を引き連れ、キルは盾の覆いを取った。お前の最も美しい谷は戦車で満ち、騎兵は城門で立ち並んだ。こうしてユダの覆いは除かれ、その日お前は森の宮殿の武器に目を向けた。お前たちはダビデの町の破れの多いのを見て、下の池の水を集めた。またエルサレムの家を数え、その家を壊して城壁を補強し、二重の城壁の間に貯水池を作って古い池の水を引いた。しかしお前たちはこれをなさった方に目もくれず、昔からこれを計画された方を目にも留めなかった。あ、ごめんなさい、すごい読みすぎてしまいました。8節まででした。
Okay.
11節。
Now this is talking about Jerusalem, and Jerusalem is a city that's set on a hill. It's on a hill, surrounded by, you know, it's in the midst of three valleys there, and it's called Valley of Vision.
これは実はエルサレムのことを指していますけれども、この町は丘の上にありました。そして周りにもそれよりも高い丘があって、そして3つ谷があります。で、幻の谷と呼ばれていました。
Now the city, the picture here is the city under siege.
で、ここではこの町が、まあ、包囲されている状態です。
The enemy is at the gate.
敵が城門のところにいます。
Now, this first part, it's a little difficult because you wonder which siege is it talking about.
この前半のところはちょっとどの時の包囲のことを指しているのかがちょっと分かりにくい部分があります。
Just to remember, we're always talking, it seems like, two kingdoms, two different times. The two major sieges, the first one was when the Assyrians surrounded.The city of Jerusalem.
エルサレムは2回大きなこの包囲がありましたけれども、1回目はアッシリアによってその町が包囲されました。
And you remember what happened? This was during the time of King Hezekiah. And it's actually during the time when Isaiah was alive. And what will happen? That time, God will deliver them. In one night, he puts to death 185,000 of these Assyrian soldiers.And the city is spared.
1回目のそのアッシリア の包囲の時というのは実はヒゼキヤ王の時代ですけれども、まさにこのイザヤも生きて予言していた時代になります。でその時にはアッシリアの大軍に包囲されていたわけですけれども、神が一夜にして18万5000人のアッシリアの兵を殺されて、そしてイスラエル、ユダの民を救い出してくださいました。
But the other siege is when the Babylonians laid siege to the city under Nebuchadnezzar, but But that time the city was not spared. The city was destroyed and the people were brought into exile.
でも2回目の包囲の時は今度はバビロンによってネブカデネザル王によって包囲されますけれども、その時には今度は神はユダを助けてくれずに、まあ、もうそのまま征服されてエルサレムを滅ぼされて民は捕囚として連れて行かれてしまいます。
Now, later verses, the later part of the verses we're going to see is it's obvious that he's talking about Assyrian siege, but there are, verse 3 here sounds like the Babylonian siege.When King Nebuchadnezzar, I'm sorry, King Zedekiah escaped through a hole in the wall and he was run and then he was captured down by Jericho.
この先ほど読んだ8節までのところになりますけれども、後半の方は、
Yeah, later on, it's, yeah, as we read on 8 through 14, it's going to be obviously talking about Assyria.
はい、後半の方は、アッシリアのによる包囲だということが、まあ、はっきりと分かるんですけれども、前半の方、特に3節などは、これはバビロン の包囲の時のことも考えられますというのは、王がですね、その時のゼデキヤ王が逃げようとして壁に穴を開けて、そして逃げていくわけですけれども、結局エリコで捕らえられてしまうということが起こりました。
This is a good explanation. I think prophets would look at the future, and it's like mountain peaks. A lot of times, they would, you know, from their vantage point, it looks like they're together. But as you get closer, you realize, well, there's quite a distance between.
でもこの預言者の預言というのは、実はこう将来先のことを見て預言をしますので、まるでこう山脈を見ているかのようですね。で、そして実はその山脈に近づいて行くに従ってその間にどういうものがあるというのが分かってきます。
And so sometimes you will see that with Isaiah. He's talking about the one, and it'll be the future. And maybe this is the case there.
ですからこの預言というのもその遠い将来のこともあれば近い将来のことも含まれているというそういったことになりますので、ここももしかしたらそうかもしれません。
Okay, let's read the end of 8b to 14.
8節の後半から14節をお読みします。その日お前は森の宮殿の武器に目を向けた。お前たちはダビデの町の破れの多いのを見て下の池の水を集めた。またエルサレムの家を数え、その家を壊して城壁を補強し、二重の城壁の間に貯水池を作って古い池の水を引いた。しかしお前たちはこれをなさった方に目もくれず、昔からこれを計画された方を目にも留めなかった。その日万軍の神主は、泣け、悲しめ、頭を丸めて荒布をまとえと呼びかけられたのに、なんとお前たちは楽しみ喜び、牛を殺し、羊をほふり、肉を食らい、ぶどう酒を飲み、飲めよ、食らえよ、どうせ明日は死ぬのだからと言っている。そこで万軍の主は私の耳を開かれた。この罪はお前たちが死ぬまでは決して許されないと万軍の神主は仰せられた。
Now, during the Assyrian siege, that was the first one, King Hezekiah, when the Assyrians were coming, before they got there, he took and diverted the waters from the Gihon springs, which were just outside the city wall, and he made a tunnel. It was really quite a feat, and he made this tunnel to bring the waterin under the city wall, and then he covered up the entrance so that when the Assyrians came, they wouldn't find water, and they would have a water source within the city.
このアッシリア、最初のアッシリアによる包囲の時ですね、ユダの王はヒゼキヤという人でしたけれども、このヒゼキヤ王が実は城壁の外にあったギホンの泉というところから、この水をですね、トンネルを掘って、結構長いトンネルですけれども、トンネルを掘ってその城壁の下を通して水が町の中に城壁の中に入ってくるように、作りました。ですから外から見た時にはその水源があるというのが分からないような形で、でも町の中に水を確保していました。
It was pretty smart of Hezekiah to do that.
ヒゼキヤ王が本当に知恵を持ってそういうことを行っています。
But here, kind of through Isaiah, he's sort of being rebuked. There is that God is saying, trust in me. You know, don't just trust in your own resources. I'm your savior.
でもここでイザヤはそれをちょっと責めています。神は私を信頼しなさいと言われます。けれども自分たちのそのリソース、自分たちの力に頼っていることを、ここで責めています。
The first thing that we should do when we're facing a challenge is to go to God, to pray about it, to run to the Lord.
私たちが何かチャレンジに直面したときに、まず最初にするべきことは、神のもとに行って祈ることです。
Seek His help, seek His wisdom, His, you know, we need the Lord.To help us gain perspective on it.
神に助けを求め、神の知恵を求めて、そして正しい視点に変えていただくということが必要です。
And then, you know, as we after we do that, then we move forward. Then we try. Then we work things out with the Lord's with what we believe the Lord. You know, we don't always have the clear answer, but once you do that, then you go and you're doing so with the confidence that God is going to help you.
そしてまずそうやって神のもとに行って助けを求めて、それから神が共に助けてくださるというその思いを持って何かことに当たっていくということが必要になります。
And I think of that as committing it to the Lord. To commit it to the Lord is it's recognizing God. I'm looking to you to help me.Okay, and I realize I need you, and so I commit this to you. Well, you may not understand. God may not give you a point by point. Okay, this is how to solve it. But what you've done in your heart is you committed it to Him. Then you're ready to move.
まず最初に私たちが神に自分自身を捧げるということです。そして捧げて、神様あなたの助けが必要ですと言って、そして。必ずしもですね、その問題の解決にあたって一つ一つすべてはっきりとその解決方法を示されるわけではありませんけれども、でも自分の心を神に捧げているときに神がそれを助けてくださるという、そういった確信を持って一歩一歩進んでいくことができます。
He may, I shouldn't act as if he would. He could just tell you, and sometimes he may make it clear. He may, as your brain, give you clear answer right away. That can happen too.
時には本当にはっきりと答えを示してくださる時もあります。
But what I find it happens so often is that our first response is that we're going to try to work it out, and then after we've kind of exhaustedThen we go to God. There's nothing left to do but pray. You ever heard that expression?
けれども、しばしばよく起こることは何かというと、私たちがまず問題に直面したときに、なんとか最初に自分の力でこれを解決しようと努力をして、そしてそれができないとなったときに、その次に今度神のもとに行くということです。よくもう祈るしかあとは手がないというような表現を聞くことがないでしょうか。
Because this is the wrong way to go about it.
でも実はそれは間違ったやり方だと思います。
Because the order is wrong. First, before anything else, first go to God.
順序が間違っています。まず最初にどんなことを置いてもまず神のもとに行くことです。
Don't, you know, try to work it out, then go to God.
なんとか自分でまずやってみて、それから神のもとに行くのではありません。
Now there's another wrong thing, another way that people deal with difficulties is this attitude here in verse 13, is we turn to the flesh. When things get hard, we turn to the flesh. Well, let's eat and drink, you know, for tomorrow we die. We want to escape.
もう一つ、この何か困難なことに直面したときに取ってしまう間違った方法というのは、この肉に立ち返っていってしまうということです。神ではなくて肉に立ち返って、そして13節にあるように、もう飲めよ食らえよ、どうせ明日は死ぬのだからと、もう諦めてしまうということですね。
Let's just party. Let's just forget about it.
もう宴会やって飲んで騒いで忘れようじゃないかと。
You know, it's Friday. We'll just もう今
日は金曜日だから、もうこの1週間起こったことも後ろに置いて、とにかく騒ごうと。
But you know, that doesn't help because it really, it makes things worse and you don't end up finding peace. The best that happens is you get numb and you know, you maybe forget about your problems for a while, but they're still there and they could get worse depending on what happens when you're partying.
でも実はそれはその忘れようということは良くなるどころかさらに物事を悪くしていきます。そしてまあせいぜいですね、よくても一時の間だけはもしかしたら感覚が麻痺してその問題を忘れられるかもしれませんけれども、でもそれはまた戻ってきますし、その悩み事心配事というのが変わっていくわけではないし、その騒いだところでそこから何の平安も得ることができません。
But there's a better way to deal with cares and anxieties.
でも実はそういった心配事に対するもっと良い方法が、対処する良い方法があります。
And that is to go to God, to bring them to God.
それが神のもとに行くということです。神にその問題を持っていくということです。
And some verses that I love that I often go to, and maybe you know do too. Philippians 4, 6 and 7.
私の本当に好きな箇所で何度もここを思い出すんですけれども、皆さんもそうかもしれませんが、ピリピの4章の6節7節。It
says, "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God." And then the promise and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
ピリピの4章6節7節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
Now I just personally, I find that I gotta be purposeful about this. I gotta determine, because when I'm facing anxieties, I don't naturally go to the Lord. I kind of naturally, well, what happens is they start going around in my mind and I try to figure it out in my mind and it gets on this spin and it's not easy to go to the Lord.
私自身のことを考えたときに、これはその神のもとに最初に行くというのは、これは決心しなければいけないことであると思います。自然に任せてたら、ついついこう問題が起こるとそれをどうしようともうすぐに考えてしまって、どうやって解決したらいいかというふうにそっちの方に考えが行ってしまうので、神のもとに最初に行くというのはこれは決して簡単なことではないと思います。
But I still, I realize I'm learning that I need to go to the Lord. And even if you're, you know, sometimes we think, some people feel like they can only pray if they feel, oh, at peace, you know. Learn to go to God. When you're worked up, you know, learn to pray, even if it's a help. It's the key is that you are going to God.
ですからこれはこの神のもとにまず行くということは学んでいかなければいけない、習得していかなければいけないことだと思います。ですからぜひですね、このもうこういった時にまず祈る、助けを求める、一番大事なのはこの神のもとに行くというそのことが一番大切なので、それをこう決心して学んでいくということが必要です。
And as we do that, then we're open to verse 7, you know, and the peace of God would come.
そしてその時に、それを行っていく時に、今のフィリピの4章の7節にあるように平安が得られます。
But if we're stuck in that loop, you know, trying to figure it out and, oh, you know, on our own,You know, it's not going to work. We got to go to God, and it's not going to work to drown your sorrows.
でももし私たちが自分の考えにもとらわれてしまって、自分でどうしようどうしようとそのループにはまってしまったとしたら、もうなかなかなかなかというか、そこにはまってしまったら神からの平安を得ることができずに、なんとかもう自分で 解決しようと、もしくは忘れるために飲み明かそうと、そういうことになっていってしまいます。
All right, let's move on. 15 through 25.
はい。では、イザヤ書22章に戻って、15節から25節をお読みします。万軍の神、主はこうおせられる。さあ、宮廷を司るあの執事、シェブナのところに行け。あなたは自分のためにここに墓を掘ったが、ここはあなたに何の関わりがあるのか、ここはあなたの誰に関わりがあるのか。高いところに自分の墓を掘り、岩に自分の住まいを刻んで、ああマスラオよ、主はあなたを遠くに投げやる。主はあなたをわしづかみにし、あなたをまりのようにくるくる丸めて、広い広い地に投げ捨てる。あなたはそこで死ぬ。あなたの誇った車もそこで、主人の家の恥さらしよ。私はあなたをその職から追放し、あなたの地位から引き下ろす。その日、私は私のしもべヒルキヤの子エルヤキムを召し、あなたの長服を彼に着せ、あなたの飾り帯を彼に締め、あなたの権威を彼の手に委ねる。彼はエルサレムの住民とユダの家の父となる。私はまたダビデの家の鍵を彼の肩に置く。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。私は彼を一つの釘として確かな場所に打ち込む。彼はその父の家にとって栄光の座となる。彼の上に父の家のすべての栄光がかけられる。子も孫もすべての小さい器も、蜂の類からすべての壺の類に至るまで。その日、万軍の主の見告げ、確かな場所に打ち込まれた一つの釘は抜き取られ、折られて落ち、その上にかかっていた荷も取り壊される。主が語られたのだ。
Now Isaiah talks and he addresses two men that were actually alive during this time.
ここで、イザヤは二人の人、この時にこの時代に生きていた、二人のエルサレムの、まあ、高官というか役人の名前を出しています。
And Shibna, the palace administrator, he had a very powerful position.
シェブナという宮廷を司る執事、この人は非常に力のある地位にいた人です。
It would be perhaps the equivalent of a modern day prime minister.
おそらく今日でいうところの、まあ、総理大臣、首相のと同じような権力だと思います。
So he had great responsibility in the country, but we can see his priorities were misplaced. Instead of focusing on the needs of the country, it was like he was concerned about himself.
ですから彼にはその国をよく保っていくという非常に大きな責任があったわけですけれども、でも、実は彼の優先順位はちょっと間違っていました。ここでわかるように、彼は国のことを思うのではなくて、むしろ自分自身のことを最初に気にかけていました。彼は自分のために岩にですね、掘った非常に高価な墓を作ろうとしていました。
今
日でもですね、イスラエルのこのキドロの谷というところに行きますと、非常に高価なそういった岩に掘られた墓がたくさんあります。
Well, he's rebuked, but thisother man that's mentioned is Eliakim.
ね、もう一人ここでセブラの他に、エルヤキムという人の名前が登場します。
And Isaiah is predicting that he's going to take over Shibna's position, and he's going to be more concerned about to care for the people.
で、イザヤはここでこのセブラに代わって今度はエルヤキムがその役職に就くということを予言しますけれども。エルヤキムの方がよりこの民や国のことを心にかけます。そして民にとっての、まあ、父親のような存在になっていきます。
But even though he's a worthy man and he's got good attitude, you know, he's got this care, it's the picture is he's going to be inadequate to handle all the needs of the people.
そしてこの人は、エルヤキムは本当に立派な人物で、よく民のことを気にかけて収めていくわけですけれども、でも最終的にはちょっとその民を扱っていくには、まあ、不十分というか 不適切なものになってしまいます。
It's like he's described like a peg in a wall there, and it's getting loaded down with stuff.
ここで、まあ、釘に例えられていますけれども、こう壁から突き出ている、まあ、フックのようなものですね。釘にたくさんこう重荷がかけられてしまいます。
When we lived in Omachi, one thing I loved about this house we lived in, we go in the Genkan and had this hallway straight in front, and there are these pegs along, and you know, they would just great. You could throw up your coat, your backpack, and anything, you know, and they just got, you know, loaded down, piled up with stuff.
私が前住んでいた大町の家ではですね、玄関を開けて入るとまっすぐこう廊下があって、その廊下のところに壁のところにたくさんこうフックがついていたんですね。でもいつもその帰ってくるとコートをかけたりカバンをかけたり、もう何でもそこにこうかけることができたので、
well, that's like Eliakim. He was a great guy. He opened himself to help people, and as a result, he got the load was heavy and heavy. But ultimately, he couldn't handle the load. He wouldn't be able to handle the load.
このエルヤキムという人は本当に素晴らしい人物だったんですけれども、民のこの重荷をたくさんこう負ってしまって、そして追い過ぎてしまって、最後にはもう追い切れなくなってしまう。
Ultimately, no one.Can replace the Lord in your lives.
究極的には誰もどんな人もこの主にとって変わることのできる人はいません。
Every human, every person has their limits.
どんな人でも限界があります。
You know, even people that seem to be, you know, like Superman, Superwoman, they seem to be able to handle. But humans are we're limited.
スーパーマンのようなスーパーウーマンのような人がいたとしても、そういうふうに見えたとしても、でもやはり人間には限界があります。
And if you look to a person to be the source of your love and strength in your life, the ultimate source, you're going to be disappointed.
ですから、もし誰かにその愛とか力のこの源を求めていくとしたらば、それはいつかはその人からがっかりさせられる、失望させられてしまうことがあります。
At some point they're going to fail. And the lesson is God wants to be that source of support and love in your life.
人は必ずいつかはこうつまずきを与えてしまうことになりますから、神がそういうその愛だとか力だとかそういったものの源として神のことを求めてほしいと願っておられます。
And Jesus is your savior, and no one can replace him.
イエスこそが皆さんの救い主であって、誰一人それに代わることのできる人はいません。
And there's no need for anyone to replace him because Jesus is all that you need, and he wants to be that to you.
そしてしかも他の人にとって代わってもらう必要もありません。もうこの方で十分ですし、イエスご自身が私たちの救い主 となりたいと願ってくださっているからです。
Sometimes when we rely too much upon other people, they're actually becoming, you know, jamamono. They're in the way to a person experiencing what God, you know, Jesus wants to be to them.
時にこう誰か人に頼ってしまうということは、それはその人が本来であれば神との関係の中でいろいろ経験できることをその人によって妨げられてしまう、邪魔をしてしまうことになりかねません。
Okay, we're going to go through 23 really quickly. Let's read 1 through 5.
はい、では23章まで見たいと思います。1節から5節を読みします。ツロに対する宣告。タルシシの船よ、泣きわめけ。ツロは荒らされて家も港もなくなったとキティムの地から彼らに示されたのだ。海辺の住民よ、もだせ。海を渡るシドンの商人はあなたを富ませていた。大海によってシホルの穀物、ナイルの借り入れがあなたの収穫となり、あなたは諸国と商いをしていた。シドンよ、恥を見よと海が言う。海の砦がこう言っている。私は海の苦しみをせず、子を産まず、若い男を育てず、若い女を養ったこともない。エジプトがこのツロの噂を聞いたなら、ひどく苦しもう。
No, Tyre, he's talking about Tyre and Sidon, Sidon, or Sidon, is, I think it's, a, and that was a seaport. Tyre was 160 miles, kilometers rather, northwest of Jerusalem, and Sidon was 40 miles north of there.
このツロというところはエルサレムから、北西に向かって約160キロぐらい行ったところにあるフェニキア の港町です。そしてシドンというのはさらにそこから40キロぐらい北に行ったところにあるやはり港町です。
Now these were ports, they were very rich and they each had their own king, you know,
それぞれの町は本当にその港があって栄えていて、そしてそれぞれに王がいました。
なんか
まるでこう香港とかシンガポールとかそういうような町のイメージです。
And, okay, let's move on. Let's go 6 to 12.
はい、で6節から12節を読みします。海辺の住民よ、タルシシへ渡り、泣きわめけ。これがあなた方のおごった町なのか。その怒りは古く、その足を遠くに運んで移住したものを。誰が王冠をいただくツロに対してこれを測ったのか。その商人は君主たち、そのアキュードは世界で最も尊ばれていたのに。万軍の主がそれを測り、すべての麗しい誇りを汚し、すべて世界で最も尊ばれているものを癒しめられた。タルシシの娘よ、ナイル川のように自分の国にあふれよ。だがもうこれを制する者がいない。主は御手を海の上に伸ばし王国をおののかせた。主は命令を下してカナンの砦を滅ぼした。そして仰せられた。もう二度と小躍りして喜ぶな。虐げられた乙女シドンの娘よ、立ってキティムに渡れ。そこでもあなたは休めない。
Now TireWas attacked by both the Assyrians and the Babylonians.
このツロというところは実はアシリアにもそしてバビロンによっても攻められた攻撃された町です。
It's really interesting because Nebuchadnezzar, king of Babylon, attacked it, and he spent 13 years. You would think he would have gotten tired. Get it? Okay. But he 13 years a siege against this city.
ネブカダネザル王はこの、ツロの町を13年間のもの間包囲していました。おそらくもう本当に嫌気がさしたと思いますけれども13年も包囲していました。
And what happened as they were coming against the city, they were taking their stuff and they moved out to this little island about a kilometer offshore and they started to build the city there.
その包囲されている間にどうしたかというと、このツロの人々は、このツロの港からちょっと沖に1キロぐらい行ったところに、まあ、小さな岩のゴツゴツした島があったんですけれども、そこにこう移っていって、そこにこう壁を築いて入りました。
So when Nebuchadnezzar did break through and got the city was out offshore, you know.
ですからこうやっとネブカデネザルが城壁を破って町の中に入っていったと思ったら、中の人たちはもうすでにその沖にあるその島に動いていたわけです。
It wasn't until 250 years later when Alexander the Great, you know, the guy from Greece, he actually built a causeway all the way out to that, you know, hauled in land and stuff and built, you know, like a little road going out to this island in the sea so he could move his battering ram, this big, you know, piece of equipment out there, and he finally broke the wall. He finally conquered this city.
そして、その250年後に今度は、ギリシャのアレキサンダー大王という人がやってきて、まあ、攻撃するわけですけれども、このツロからその1キロ離れた島の間に道を作ります。この海の上に道を作って、そしてその道を通って、壁を壊すためのなんか大きい機械ですね、ゴンゴンと壊すようなそういった機械をその道を通して運んでいって、そしてその島 の城壁を砕いて、やっと そこを攻め止めることができました。それがツロの町の歴史になります。
Okay, the last paragraphs here, 13 through 18.
はい、13節から18節。見よ、カルデア人の国よ、この民はもういない。アシリア人がこれをアラノの獣の住むところにした。彼らは櫓を建ててその宮殿をかすめ、そこを廃墟にした。タルシシの船よ、泣きわめけ。あなた方の砦が荒らされたからだ。その日になると、ツロは一人の王の年代の70年の間忘れられる。70年が終わって、ツロは遊女の歌のようになる。盾ごとを取り、町を巡れ。忘れられた遊女よ、うまく弾け、もっと歌え、思い出してもらうために。70年が経つと、主はツロを顧みられるので、彼女は再び遊女の報酬を得、地のすべての王国と印行を行う。その儲け、遊女の報酬は主に捧げられ、それは蓄えられず、積み立てられない。その儲けは主の前に住む者たちが飽きるほど食べ、上等の着物を着るためのものとなるからだ。
So, you know, I was just talking about the history of Tyre. So during that time, Nebuchadnezzar, remember, they rebuilt the city out there, and then they forgot about it. They just left it alone.
先ほど少しツロの歴史を話しましたけれども、このネブカデネザルがバビロンで統治していた間、最初のうちは包囲していたわけですけれども、しばらくしてもうこのツロの町は忘れ去られていました。
And the 70 years refers to the 70 years that the Babylonians would be in power.
で、70年の間とありますけれども、この70年というのはバビロンが立っていた期間です。
We've seen that before. I won't go into it, but that's amazing prophecy. They were exactly 70 years in power.
今日はもうそこは見ませんけれども、このバビロンは70年、ちょうどまさに予言されていた通り70年で滅んでいきます。
But Isaiah, before this happened, prophesied that the city would be restored and returned to prosperity, and that happened.
でもイザヤはここでまだそのバビロンも登場する前の時にですね、このツロが70年経ってまた回復されるという、その回復し繁栄するということを予言しています。
And some of these when he talks about like in 18 about the wealth being used for those who dwell before the Lord, it's probably a reference to the kingdom age when Jesus rules the earth there in Jerusalem.
18節にあるこの儲けがこの主の民、主の前に住む者たちにこう使われるという、この予言はある人たちはこれはイエスが再び戻ってこられてエルサレムから統治される、そのいわゆる千年王国と呼ばれる時代のことを指しているという人たちがいます。
Well, this is the end. This completes that section where he's dealing with the oracles to the nations.
で、ここでこのイザヤが周辺諸国に対する宣告というのを終えます。
Now, as I mentioned, it's not only that the main purpose is not just to give the message to each of these nations, but he's demonstrating to the people in Judah. God is showing that he is sovereign. He's ruling over the affairs of the world. He knows how kingdoms are going to rise and fall. He can see into the future.
これはその周辺諸国がこの後どうなっていくかということをただ示すだけではなくて、ユダの民に対して神があくまでも全ての主権を持っておられる、この周りの諸国がこれからどうなっていくということを全て神がご存知であるということをユダの民に示しておられます。
And naturally, it's he is the one, therefore, thatThey should look to. He is the salvation.
だからこそ神こそこの彼らが、こう信頼すべき方であって、彼らの救いを求めるべき方であるということです。
And they should be serving him. That's where their attention should be.
そしてこの方に仕えていくべきであるということ、これがこの各宣告にを通して伝えようとしておられることです。
Now, think of us today. Let's come to the present.
じゃあ今のこの時代、私たちが生きているこの時代のことをちょっと考えてみましょう。
It's the same truth, the same application.
同じこと、同じ真理、同じ適用ができると思います。
We shouldn't be shaken up when we watch the news or read the newspaper and see of what's happening in the world. We shouldn't be like, what's going to happen?
私たちはこの今世の中で起こっている出来事をさまざまなニュースとか新聞なんかで見たときに、ああこれからどうなってしまうんだろうと心を騒がせる必要はありません。もうこれから一体どうなっていくのか、一体誰が知ってるんだと。でも実は神はそれをご存知です。
God is the one who rules over the earth.
神こそがこの世界をすべて支配しておられる方です。
We have it demonstrated to us as we're studying through this prophecy. We're seeing and we saw how the prophecies went and we saw how they were worked out. And we, you know, it leads us to realize what a powerful God we serve.
これらの予言を通してそれを私たちは見てきました。神がいかに力があって、そしてこの将来どうなることかをすべてご存知で、そして実際それがその通りに起こっていくということをこれらを通して私たちは見ることができました。
Now maybe you think, well, I don't really care that much about the nations. I'm worried about me. You know, most of maybe your concern is what's going to happen to my life.
もしかしたら他の民のことなんかもうでも実はどうでもいいですと、自分がどうなるのか、私は自分のことが心配なんですと思われる方があるかもしれません。でも答えは同じです。神はご存知です。
私たちはこの地上を見て、神は神の手を知っているのです。
正しいこの視点で見ることができれば、神が本当に全てを治めておられて、神が全てをご存知であるということが分かります。ですから私たちは自分の人生も皆さんの人生も全て神のこの御手の中にあるということが分かります。そして神は皆さんの将来をよくご存知です。そして何をもたらそうとしておられるかを知っておられます。
私はあなた
方のために立てた計画をよく知っていると神は言われます。それは将来と希望を与えると言われます。
Jesus said, I go to prepare a place for you.
イエスは私はあなた方のために場所を用意しに行くと言われました。
I'm not kidding you. He's, you know, basically, I'm not going to tell you this if it's not true.
冗談を言ってるわけじゃないと、本当じゃないことを今あなたに伝えてるわけじゃない
と。
そして私は再び戻ってきて、あなたのために用意したところにあなたを連れていくと言われます。ですから喜びましょう。私たちには本当に偉大なる神がおられます。お祈りします。
Thank you, Father, forThe example in your scripture of your greatness.
お父さん、ありがとうございます。本当にこの聖書の中に素晴らしい、模範、またさまざまな例が書かれていることをありがとうございます。
And we take comfort in the fact that knowing that our lives are in your hands.
私たちの人生はあなたの御手の中にあります。私たちにとってそれが慰めです。
This great God who rules over the whole world.
偉大なる神様がこの全世界を支配しておられます。
Is our Father.
その方が私たちのお父さんです。
And you love us.
そしてあなたは私たちを愛してくださっています。
We rest in that.
私たちはそのことに安息を覚えます。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.